洗濯機を部屋のベランダ側に移動。脱水ホースをベランダに垂らして脱水専用機として活用します。風呂場で洗濯物を手洗いし、すすぎまで終えたら洗濯機へ運び脱水。おお、これはなかなかだ。あの手動脱水の重労働がなくなり、洗濯が格段に楽になりました。ただ畳の上で洗濯機がうなっている姿には激しい違和感が。あとは現状バケツで行っている手洗い、すすぎにもう一工夫欲しいですね。やはり先人の知恵、カナダライト洗濯板だろうか。今も売っているのかな。朝食、豚バラ焼肉丼。豚バラを豚汁用として購入するも焼いて食べてしまいがち。肉の量がみるみる減っていく。昼食、惣菜パン、ポークマフィン、ソーセージカツパン、ツナパン。配達昼の部は夕暮れ前に撤収。ゴジラバーガーの影響かぼちぼち活況です。夜の部に備えてしっかり食べておきましょう。夕食、手羽中唐揚げ。ところが夜の部は20時でパタリと止まる。3連休前夜祭はありませんでした。もう皆さん休みに飽きているのかもしれません。お腹が空いていないのでコンビニお惣菜で済ます。フードデリバリーの個人店も苦しいのか、いろいろと試行錯誤をしているようです。以前インドカレー屋から海鮮料理が出てきた話をしましたが、近くのカレー屋からはクレープが、かと思えばクレープ屋さんからニンニクマシマシの焼肉丼が出てくる。昼間が暇なスナックからは二郎系ラーメンが。どこも香りが移らないか心配になります。今はゴーストレストラン用フランチャイズという業態が存在し、一つのフランチャイズ内に100ものブランドを抱えている場合も。すでに調理器具があるのであれば初期投資はほぼなし。ロイヤリティと食材費を支払うだけでフードデリバリー用のお店を手軽に好きなだけ増やせます。こうして個人店内に実店舗の存在しない専門店が乱立しているというわけです。メニューごとにパッケージされた食材を指示通りに加熱して盛り付ける。やっていることはセントラルキッチンのチェーン店と変わらないのですが、顧客の期待と現実にズレがあるのも事実。運ぶ側としては少々後ろめたい気分になりますが、皆様はどう感じるのでしょうね。